聖書を開いて、今朝も御言葉から聞いていきたいと思います。今朝はヨハネの福音書の11章38節から44節。ヨハネの福音書11章38節から44節。新改訳聖書2017番からお読みします。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で石が置かれて塞がれていた。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザルの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。4日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって、帰らせなさい。今朝、ここから、死に打ち勝った命。死に打ち勝った命という題で、布見主事より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。今日は約3ヶ月ぶりにヨハネの福音書に戻ってまいりました。昨年の9月、11月に続いて、イエス様の親しい友、ラザロのところです。主イエス様と親しい関係にあった男一人と女二人の兄弟、そのうちの一人、ラザロという男が病に倒れ、イエス様、大至急来てください、と使いを送ったけれども、イエス様の到着を待たずに、ラザロは死んでしまいました。到着した時には、亡くなって4日は過ぎていて、すでに墓に葬られてしまったラザロ。今日の箇所は、そのお墓の前にイエス様が立っておられるところです。このヨハネ11章のラザロの記事は、ラザロの死をめぐってイエス様とその周りにいる様々な人たちとの間でなされた会話が、あの人の言葉に主はこう答えられた。この人の言葉には主はこう答えられた。あの時主はこうなさった。あんな風だった。と、一つ一つ丁寧に書き残されています。ですので、一つの出来事なんですけれども、一度で語りきることのできない豊かさを持っています。今日のこの3回目で終わろうと思っていますけれども、本当のところはもっと一つ一つの会話を丁寧に紐解いて、そこに明らかにされている神様の真実、恵みを何回でも語りたいところでもあります。でも実は私のここでの礼拝説教は2ヶ月に一度ですし、前回の2回目で終わろうとも思っていました。けれどもやはりこの最後のところからもう一回語って終わろうと準備をしていました。そんな中で一昨日の金曜日の夜に妹のところのちょうど今日で5ヶ月になる甥っ子が突然天に召されました。その夜、その子が息をしていないということに気づいた両親が救急車を呼んで病院に向かったからと、 手伝いのために妹のところに行っていた母から泣きながら祈ってほしいと電話がありました。母と電話越しで、また電話を切ってからも必死に主にすがり、泣き、また叫ぶように祈りました。けれども、その甥っ子道真と言いますけれども、道真は短い地上での命を終えて天の神様のもとに帰っていきました。道真が神のおられる天で主と共に生きているというその確信は大きな慰めです。彼が天の神様に受け入れられた、それは彼がまだ小さい赤ちゃんで罪がなくて純真無垢だからというのではありません。私たちは皆神との関係を破壊してしまった罪の中で、神の助けなしにはそこから清くなることができない存在として、罪の性質と罪に向かう傾向を持って生まれてきます。私たちは生まれた時から神に罪許され清められることが必要な存在です。けれども神様はまだ真理を知ってそれを拒んだり、自分で考えて良いものを選ぶということができない幼子を、また罪を行う主体性を持っていない幼子を憐れみを持って受け入れてくださいます。イエス・キリストを信じた者と同じ救いの中に入れてくださっています。道真は格別に笑顔の可愛らしい子でした。両親と4人のお兄ちゃんお姉ちゃんにこれでもかというほど愛されて、教会の人たちからも可愛がられて、神様の愛を知る家庭の中でこんなに愛されて育つこの子はなんて幸せなんだろう。今世の中では本当にいろんな愛されないで生まれてきて、ちゃんと育ててもらえない子もいるのに幸せな子やなと彼の笑顔を見るたびに思ったものです。その道真の死の知らせはあまりにも辛いものでした。涙が止まらなくって、声が漏れないようにタオルで口を塞いで声を上げて泣きました。膝を叩き、腕が潰れるほどに腕をつかむ、どうしたらいいかわからない激しい悲しみの中で、イエス様なんでですか、悲しいです、苦しいです、そんな言葉しか出てきません。朝方まで泣いて、泣き疲れて寝て起きて身支度をして教会に来て説教の準備などをしても、すぐに悲しみが吹き出してきます。そうしながらこのヨハネの11章を読んだりする中で、あの道真の可愛い笑顔を思い起こしました。あの家族の愛の中で安心しきって嬉しそうな可愛い笑顔、今はイエス様に向けてるんだろうなと、イエス様の上の中で腕の中でイエス様を見上げて幸せそうに笑ってるんやろうなと、そうして時間を超えた神様の身元で、あっという間にパパとママとお兄ちゃんとお姉ちゃんと再び会う日が、その時が来るんやろうなと、私たちの命をこの肉体の向こうで支えてくださっているお方、私たちをそのように愛してくださっている神がおられる、それを知っているということは本当に深い慰めであるなと 悲しみの中にはありますけれども、この慰めを知っているということが、どんなに幸いなことであるかということ、味わっています。妹たち夫婦も、滋賀においてたくさんの人たちの支えや慰めの中で、支えていただいて、昨晩もしっかりした声で話をすることができました。私も本当に主の御手が、あの夫婦を、また家族を支えてくださっているなということを知って、少し安心しています。この悲しみの時に、ヨハネの十一章のラザロのところから、御言葉を語らせていただけるというのは、私にとっても慰めであるなと感じています。今日の箇所の少し前の34節からのところで、イエス様もラザロの死に涙されました。主よ来てご覧くださいとラザロの葬られた墓に案内されながら、ラザロの亡骸の納められた方を見つめながら涙されました。涙された、ギリシャ語でダクルオーという言葉は、涙ぐんだり涙をぽたりと落とすというようなことではありません。両頬に涙をポロポロ流しながら泣いたという、そういう言葉です。イエス様は深く悲しまれた。ラザロが死から生き返ることをイエス様は知っておられたはずですけれども、それなのにそんなに泣かなくてもよかったのではないかと思うでしょうか。けれどもイエス様にとって死とは、死から生き返るんだから、生き返らせることができるんだから、神にはだから悲しくないと、そういうことではないのです。死はもともと神が意図したものではありません。それは私たちが受けるべきものではなかった。人と死は無縁のものであるはずだった。でも罪によって死が入ってきた。これを神は深く深く悲しんだ。そして心を痛めておられる。生き返るからいいやんというものじゃないんです。イエス様は両方のほっぺたを涙で濡らして、本当に深く悲しんで泣いてくださいました。あるドイツの神学者が、そのイエス様のこと、その涙をこう言ったそうです。人間はすべてのことを疑うことができても、この涙だけは疑うことができない。人間はこの涙を信じることはできた。そして世の終わりまで信じるだろう。死に赴く者にとって、この涙は死の闇を照らす光である。この涙は天地万物を作られた神の愛です。私たちが罪と死の支配にある、そのことを内臓がねじれるほどに悲しんでくださっている神の愛の涙です。その愛はただの激しい感情ではない、具体的な行動を起こす愛です。私たちを死から救い出すために、御子を十字架へとやってくださった、またイエス様ご自身が十字架へと進んでくださった、そのような愛です。この方が流される涙、それを私たちは信じることができます。そしてこの深い愛と悲しみに満ちておられるお方が、ラザロの墓の前に立っておられます。それも心の内に憤りを覚えながらです。憤りを覚える、ギリシャ語ではエンブリマオマイという言葉ですけれども、激しく心が揺れ動く様子を表す そんな言葉です。激しく心を動かしながら、憤る思いでもって今墓の前に立っておられる。どうしてか。そこにいた人たちの何人かが、見えない人の目を開けたこの方も、ラザロが死なないようにすることはできなかったのか、と言った。その後、イエス様は憤られた。このことの直前にもイエス様は憤っておられます。どうしてか。32節からのところです。そこで、ラザロの姉妹のマリアが、主にすがりつくようにして、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と言って泣き、マリアと一緒に来た人たちも泣いている。それを見て、霊に憤りを覚えられたとあります。死からラザロを呼び起こすために来られたイエス様を目の前にしながら、それがわからず、信じられずに嘆いている不信仰に対して、大きく心を揺り動かしながら、憤られたと読むこともできます。確かに、そのような不信仰に対する憤りもあったでしょう。けれどもそれ以上に、圧倒的な力を持って、人の望みを根こそぎにするような、人に望みを持たせなくするような死に対して、人を悲しみに縛り付けている死に対して、憤っておられます。罪の結果である死、全く神が意図したものではない死、神と人、人と人との関係を断絶させる死に対して、激しく憤っておられます。今ここで主イエス様は墓の前で死に立ち向かい、死と戦っておられます。死よ、私はお前を打ち倒すと、そうやって立ち向かってくださっています。墓を塞いでいるその石を取り抜けなさい。いいえ、主よ、4日も経つんですから、もう臭くなっているに違いありません。主イエス様が何をしようとしているのかわからない者の姿がここにあります。私たちはしばしば神が私たちに命じておられることの意味がわかりません。イエス様が何をしようとしておられるかわからず、自分たちを落胆させる死しか目に入らない彼らに、イエス様は私を信じるようにと招かれます。40節。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。それで彼らは石を取り除けるんです。イエス様は何をされるんだろう。よくわからないと思いながら、ただそのイエス様のお言葉に従って、その石を取り除けました。そのような信仰であった。しかし、そのような信仰で十分でした。イエス様は父なる神様に感謝と信頼の祈りを捧げました。父なる神様ありがとうございます。わざわざこうしてあなたに言わなくても、あなたは私の願いを聞いてくださる。ラザラを死から蘇らせてくださると知っていますが、ここにいる人たちが、私が父なる神から使わされた救い主であることを信じるために、私はこのように申し上げます。そう言ってから墓に向かって大声で叫ばれたんです。ラザロよ、出てきなさいと。すると死んでいた人ラザロが手足に長い布を巻かれたままで出てきた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。と言ってくださったお方。私たちのよみがえりとなり、私たちの命となってくださった方、この方によって自分が生かされているんだということを、この時からラゾロは深く知るようになったでしょう。イエス・キリストというよみがえりの命は、ラザロを この世の中の様々な価値観や意見からも自由にする力でもありました。なぜなら死にも打ち勝った方の命が、この世の言葉よりも神の言葉を愛する者へとラザロを作り変えたからです。ラザロよ、出てきなさい。と呼ばれて、死から命へとラザロを呼び起こされたイエス様は、その前に天の父よ、あなたが私を使わされたことを、彼らが、そこにいる彼らが信じるようになるために申し上げましたと言われました。ラザロよ、出てきなさい。その言葉は、ラザロだけではない。この出来事を見る人たちみんなを、死の力から、イエス・キリストという命へと呼び出そうとして、イエス様が語られたということです。生きていてイエス様を信じる。そうやって死から蘇らされる永遠の命を今ここでいただいて今ここで生きるようにと呼んでおられます。蘇りの命よりも死の力を信じてしまうような弱い私たちに、その死の力の支配から出てきなさいと呼んでくださっています。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。と語りかけ、ラザロよ出てきなさいと呼んでくださる主イエスの言葉に、その時以来約2000年の間多くの人たちが応答し、この方を信じ、このキリストという命を受け取りました。そしてその命を生きています。キリスト教がローマ帝国の国教になる前の2世紀3世紀頃でしょうか。その頃の激しい迫害の時代には、クリスチャンたちは公に礼拝をすることができず、カタコンベというローマの地下墓地、地下の洞窟を利用して死者を葬ったその墓地で隠れるようにして礼拝を守っていました。当時のローマは火葬ではなかったですから、そこは遺体は洞窟に掘られた穴に葬られ、蓋がしてあるようなそんなところでした。ラザロは死んで4日経って、もう臭くなっておりましょうと言われましたけれども、カタコンベで礼拝する者たちの周りには、たくさんの死者が葬られ、その匂いが漏れてくるような、中であったでしょう。そこで人々は蘇りの主イエス様を、永遠の命である主イエス様を見上げて信仰を守りました。ラザロはイエス様によって死から生き返らされて後、何年生きたか十数年数十年を地上で生きた後に肉体の死を終えたでしょう。カタコンベで礼拝する人たちの周りの壁面には、愛する者たちの朽ちていく体があったでしょう。そこで彼らは、蘇りであり、命である主イエス様に礼拝を捧げ続けた。先に死んだ者たちが死や病に負けたのではないと知っていたからです。自分たちの朽ちる体は死んで地に還るけれども、時が来れば、朽ちることのない永遠の体を持って、蘇らされることに望みを置きました。そして、永遠に続く神の支配、神の国を相続することを心待ちにし続けています。第一コリントの15章の54節から55節のところにこうあります。朽ちる者が朽ちない者を置き、死ぬ者が不死を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。私たちが肉体の死を迎えても、神の定められたときに、朽ちない体によみがえらされる。その時に私たちの死は イエス・キリストの勝利に飲まれてしまう。そのような命に今すでに生かされています。そのことを知り、信じて生きる者は幸いです。ある教会に王さんという男性がいらっしゃいました。もうずっと前に亡くなられた方のようですけれども、この方は NHK のアナウンサーとして一生懸命に働いてきた人だそうです。王さんのご実家は宮司家と呼ばれる代々特定の神社に仕えていた神官の家だそうです。神官というのは太平洋戦争の後に廃止されて今はありませんけれども、国の役人として何らかの神に仕える、そういった人のことです。王さんの父親は、神官の子として生まれ、そして若い時に母親を亡くします。母親を亡くしたことで、死というものに、この若い王さんのお父様は、死というものに直面するのですけれども、その時に、神官の家に伝わる信仰は、役に立たなかった。そして宣教師が語った聖書の言葉に慰めを得てイエス様を信じたそうです。当然その家からは追い出されます。王さんのお父様はそれから牧師となられました。そして王さんはその牧師の子として生まれ、イエス様を信じて洗礼を受け、生涯このキリストの道を歩まれたんですけれども、王さんは17、18歳の時に疑いを持ったことがあるそうです。それが何かとは書かれていませんけれども、とにかく王さんはその疑い、その悩みを父親にちゃんと話した。すると父親が答えたそうです。神はお前の中におられる。王さんのお父様はイエス様を信じる息子のうちに神が住んでおられるということを確信しているから、我が子が疑った時にそれは疑うことのできない事実だと言った。お前が疑おうが疑うまいが、神はお前の中におられる。だからそこに立って生きるべきだと言われたそうです。神は私たち信じる者のうちにおられます。私はよみがえりです、命ですと言ってくださったお方。そして事実、私たちのよみがえり、私たちの命となってくださったお方は、信じる私たちのうちにおられます。イエス・キリストこそ私たちのためのよみがえり、永遠の命だということを信じる者、信じることは、どこか遠くにあるキリストと信仰によってどこかでつながっているというようなことではなくって、キリストの命そのものが私の中にあるということです。ですから、死に打ち勝った命を携えて、出てきなさいと呼んでくださり、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。このことを信じますか?と呼んでくださる声に応えたいと思う人は躊躇してはいけません。この世で最も尊く、愛にあふれた清いものをいただくんですから、それを拒んではいけません。また誰も、はい、信じます、信じたいですというもの、罪と死の支配からキリストの命へと一歩踏み出そうとするものを妨げるものであってはいけません。イエス様が、私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を首に結わえつけられて、海に投げ込まれた方がましです。と言われた通りです。つまずきとは、誰かを引き離したり、疑わせたりするようなこと。 そうやってその人の歩む道につまずきを置くことを言います。人が人として生きるために最も大切なもので、私たちが失っていたもの、人の力では獲得することのできない命を受け取ることを妨げる。このことほど神への信頼を見失った行為があるでしょうか。死を思うとき、死に直面するときに、死に打ち勝った命を確信することができる。またこの世界の救い主、イエス・キリストの命で今生きていることの豊かさを知り、この世界に神の愛による新しい支配と秩序を生み出して広げていく命、それがキリストの永遠の命です。キリストが再臨されるときに完成する神の支配、神の国は今ここでキリストの命をいただいた者たちによってすでに前進しているということを私たちは心に刻んで日々を生きていきましょう。一言お祈りをお捧げいたします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。このヨハネの11章、ラザロが死ぬ、そしてあなたによみがえらされていく、この物語は悲しみの中に始まって悲しみの中を通って行きますけれども、その悲しみの中にも多くの慰めがあることも見ます。そこにはいつもあなたがおられ、あなたがいつも見るべき、よみがえると永遠の命を指さしていてくださっています。私がいるから大丈夫だと、そこにいる者たちを励ましてくださっています。そうしながら、ラザロの死を両目から涙を流しながら、心の底から腹綿がちぎれるような思いで悲しんでくださった神の愛をありがとうございます。私たちはこのあなたの涙を信じ、あなたの言葉を信じ、そうやってあなたの命をいただきます。そしてあなたが再び来られる時には、そのよみがえりにも預かります。よみがえりは先のことでありますけれども、今私たちはその命で生きています。主イエスキリストの復活の永遠の命、この新しい命で今生かされていること、この豊かさとこの力を私たちが日々に新しく知ることができますように、そのためにあなたは命の言葉を持って私たちに語りかけておられます。私の言葉を聞きなさい。私の言葉はあなた方を私の命のうちにあって自由にするからと。そのことをおろそかにすることが決してありませんように。出てきなさいとおっしゃるあなたの声に応えて、いつも私たちが死から命へと、呪いより祝福を選ぶ、そのように一歩踏み出し出て行くものであることができますように、この礼拝に集い、今御言葉を聞かれたお一人お一人の上に、あなたの御霊の注ぎと励ましが、助けが豊かにありますように。このお祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通して祝福をもってお祈りいたします。アーメン。では皆様も御言葉に応答して、それぞれのお祈りをその場でお捧げください。 イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。